それでは今日の引用箇所、使徒行伝、使徒の働き、209ページから。二章のところどころ、四箇所、拝読いたします。まず一箇所は209ページの2章の1節4節。では拝読いたします。2章の1節。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。その次は次のページ210ページ22節から24節です。下の段です。210ページ、22節。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。それから次のページ、211ページの32節、33節です。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。同じそのページ、上段の終わりのところ36節から、それから下の段38節までです。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や死ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。お願いいたします。
昨日おとといは五旬節だったんです。非常に、大切なお祝いではないかと思います。世界中のいろんなところで、五旬節の時特別な集会もたろうようになりますし、家内と一緒に導かれ救われたところで、南ドイツのアイドリングというところで五旬節の時いつも若い人々だけ、集まるようになり、少なくとも5、6千人大体、小さいそういう年齢の人々が集まるようになり、とっても、毎回祝福された集いです。五旬節とは結局イエス・キリストの復活の後に50日目に行われるお祝いであり、 まあ、いわば聖霊降臨祭と呼ばれているものです。まあ、これはただ一度だけ聖霊がこの地上に注がれた時のことを、まあ、記念するものです。まあ、イエス様は弟子たちにそのことをはっきりと約束なさったのです。ルカ伝の24章の49節にちょっと読み出します。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。そして使徒行伝の1章4節5節に、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けてから、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。しかし聖霊が8節、あなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますと書いてあります。まあ、イエス様はこういうふうに予言して約束してくださったのです。そして、ご春節のとき、この予言の御言葉が成就されたのです。まあ、今、広志兄弟のお読みになりました、この使徒行伝2章を見ると、これについて4つの特徴が記されています。その第一は、風が家全体を満たしたということです。これはもちろん聖霊の御臨在を証明するものでした。そして第二は、みんなが集まった120人だったんですけども、120人の方々は聖霊を受けたと書いてあります。聖霊を受けただけではなく、彼らは聖霊に満たされたと確証されています。まあ、イエス様はあなた方は聖霊のバプテスマを受けるようになると言われたのです。まあ、聖霊のバプテスマという言葉はよく使わされている言葉なんですけれども、多くの宗教団体は自分勝手に解釈して、聖霊のバプテスマとは特別な経験であると言われています。聖書を見るとはっきり言えることは、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れる人は聖霊のバプテスマを受け取るのであり、聖霊の宮であるとはっきり確証されています。まあ、ここで120人の方々は聖霊を受けただけではなく、聖霊に満たされるようになったと書いてあります。聖霊に満たされることとは、特別なことを意味しているのではなく、聖霊は彼らを支配するようになったということなんですね。聖霊に満たされようと思えば、主に従順に従いなさいということです。そして第4は、彼らが聖霊の賜物を受け、今まで聞いたこともなかったこともないような言葉で話したということです。まあ、いわゆる意見ですね。その時の意見は 100% 聖霊によって与えられた賜物でした。もちろん必要だったからです。その時の世界中に住んでいたユダヤ人たちはみんなエルサレムを戻ったんです。そして別の国で生まれた人々はヘブライ語じゃなくて、その国の言葉しか知らなかった人々だったんです。みんな神の大いなる御業を聞くために、結局いろいろな言葉が必要だったんです。ですから神はその時意見という賜物を与えてくださったのです。けども、何周年後で 神によって与えられた意見だけではなく、悪魔から与えられた意見を持つ者になった人々が増えたと聖書を見てもはっきり分かります。コリント第一の手紙を読めると、結局聖霊によって与えられた意見だけではなく、違う意見もあったとはっきり分かります。それから千何百年間意見という、ことがなかったんです。百何十年前にまたアメリカで始まって、それからヨーロッパまで行くようになり、ドイツの教会もそれによってめちゃくちゃになってしまったんです。その時やっぱりこの今の意見は決して聖霊に与えられたものではなく、悪魔によって与えられたものだと、まあそういうふうに判断されたのです、ヨーロッパで。まあいわゆるカリスマティック的な教会は最近非常に増えてます、世界中です。けども私は確信を持っているのは、この今与えられている意見は神によって与えられたものではなく、悪霊によって与えられたものです。すなわちこのものが与えられると信者は必ずめちゃくちゃになり、分裂になってしまいます。そしてみんな傲慢になります。我々こそ特別なものやもらった、他の連中たちはみんなダメじゃないかという、まあ、気持ちになるからです。もし聖霊が支配してくださると、みんな謙遜になります。聖霊が支配することができれば、信者は心を一つにするようになります。まあこの五旬節について考えると、非常に大切なのは次のことです。五旬節はちょうど一度だけイエス様がご登壇なさり、一度だけ十字架につけられ、一度だけ復活なさり、昇天なさったように、五旬節もただ一度だけのことでした。聖霊は五旬節以来この事情に住まわるようになり、誠の救われた人々のうちに住んでおられると聖書ははっきり言っているのです。ここでは知識の問題が大切なのではなく、それよりもはるかに大きなことが大切であることに注意しなければならないと思います。まあ、我々の人生が永遠の滅びに終わるか、それとも永遠の命に終わるかということこそ一番大切なことなんです。まあ、イエス・キリストはすべての人のために完全な救いを成就してくださいました。けどこの救いは私たち一人一人の体験とならなければなりません。自分のものにならなければ結局役に立たないことです。まあ、そのことは聖霊によってのみ実現されるのです。もちろん神は一つですから、いわゆる三位一体を理解しようと思っても無理なんです。神は一つですから、まあ、分けられませんけども、まあ、分けようと思えば次のこと言えるでしょう。父なる神は人間一人一人のために救いの計画を立てになったということです。そしてこの立てられた救いのご計画がイエス様を通して成し遂げられたのです。イエス・キリストを通して救いの道が開かれたのです。そして聖霊の働きによってこのイエス・キリストを通してなされた救いは個人個人のものになるということです。結局私たちが聖霊に対してどのような態度を取るかということが非常に大切な問題となります。まあ、前にちょっと読んでたことがありますけれども、その、まあ、フランス人である、まあ、哲学者、サトレという人は地上での書いたんです。そしてその中で彼は、まあ、正直に次のように告白したのです。私の人生はもうどうすることもできないものになった。まあ正直な告白だと思うんです。震撼すべき告白 であげましょう。まあ、彼は望みなき人間、喜びなき人間になってしまったんです。どうしてこんなことになってしまったのでありましょうか。まあ、悟れば自ら続いて次のように書いたのです。まあ、面白い表現なんです。私は地下室で精霊を捕まえ、それを追い出した。まあ、その結果は目的なき人生となりました。彼は福音をもちろん聞きました。彼は聖霊の働きを感じましたけど、それに対して意識的に心を固くなにしてしまったのです。